マクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。お待たせしました。今夜も先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんにご登場いただきます。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もう先週いろんなお話をお聞かせいただいた中で、副題でね、特にジブリなんかものすごく
キャッチコピー
上手なのよってお話を聞いて、もうめちゃくちゃ楽しくってキャッチコピーのカルタとか作りたくなってもうキャッチコピー読み上げて、それをこう、これ紅の豚みたいなの、
あいいですね、
できたらいいな、
かっこいいとはこういうことだ
って、あーこわーって、ね、な、もうそれ取られたらちょっと泣いてしまうかもしれないっていうね。そんな気分にもなりましたけれども、リスナーの皆さん、1週間お待たせしましたね。今夜は森川みどりさんにどんなお話お伺いできるのでしょうか。改めまして、今夜はどんなお話を聞かせていただけますか。
そうですね、そういう裏話は山ほどあるんですけれども
いくらでも、はい、
例えばケイちゃんは、映画をご覧になるときに、字幕派ですか吹き替え派ですか。
字幕派ですが、アニメーションとか、それから飛び出てくるのありますよね、
3D。
そうです、そうです。飛び出てくるのって絵本じゃないんですからね。 3D とかになると、吹き替えの方が存分に楽しめるかなと思って迷うところですね。
楽ですよね、見てる段には。字幕を追いかけなくても他のものを見ることができるので、はい、例えば字幕を見てる間にもしかして画面の端の方で何かが起こってるかもしれない。
はい、否めないですね、そうだと思います。
それをスルーしてしまってる可能性もあるんですが、
ドキッとしますね、はい、
でももう一つ言えば、実際にその俳優さん、パレーツオブカリビアンだったらジョニー・デップとか、
声も聞きたいです、
聞きたいですよね、これが日本人の映画好きの大きな根底で、日本は本当に字幕文化だったんです。
そうなんですね、
で、まあ、一つは識字率が高いというのもあるんですけれども、それに加えてやっぱりこのハリウッドの俳優さん、かつてやったロバート・レッドフォード、ゲイリー・クーパー、どんな声だったのか聞きたい、日本の人がやってんのは楽だけれども、でももしかしたらちょっと違うこと言ってるかもしれない、っていうので、もうかつては本当に大人の映画は洋画は全部字幕でした。
吹き替えはもうほとんど
なかったですね。子供さん向けに、例えばディズニーのアニメーションとかは吹き替えだったんですが、ただこの頃はですね、やっぱり若い人たちも字幕を見るよりは耳でそうして聞いて、で 3D とかで画面を楽しみたいって方が多いので、まあ、字幕派とその吹き替え派だったら吹き替え派の方がファンが多くなってるぐらいなんです。
文化が変わってきたわけですね、
で日本における字幕っていうのは一番最初のは、1931年なんです。
だいぶ前ですね。
えらい前ですね、80年から前ですからね
、
これがモロッコという映画で、マレーネ・デートリッヒとゲイリー・クーパーが出ていた、まあ、ラブロマンスですけども、これ外人部隊の兵隊さんの話 で、でそこにその酒場で歌ってる女性との恋物語だったんで、大人の話ですよね、これを字幕で見せた。でこの時にですね、この清水俊二さんというこの方が、まあ字幕翻訳家の第一人者で最初の方なんですけども、さあこれ字幕で見せるのにどうしようかと、何をどうしようかって言ったら、どこに字幕を入れよう、あの大きなスクリーンの中に、
画面の中に、
でそれは映画会社と話し合ったわけなんですけども、ある人は右側の端に入れよう、
なるほど
ある人は左側の端に入れよう、
はい、
で当時そのワイドなサイズじゃなかったので、右端でも全然、今は全部下に出てますね、
はい、下ですね、
大きいですからスクリーンが、でも昔は右端でも左の門も見えたわけなんですね。
なるほど、
だからどっちにしようか、でも右が得意な人と左が得意な人いるから真ん中に入れようかって話もあったそうなんです
大胆な話ですね、
むちゃむちゃ邪魔ですよね、で入れる場所も決まって、で、大きいスクリーンだったら下に入れますと、で主に右ですと当時は。ただ右に白いものがあるときは字幕は白で抜きますから、この時は困りますから、見えないから左に入れますと、
ピョコッと左に変わるんです
か。変わってたんです昔。
へー、
で今はもう全部映画デジタルですが、昔はフィルムですよね、はい、うん、その時にいろんなやり方があって、人が喋ってるその温かさを出したいっていうんで、うん、まずは文字は手書きの文字、ちょっとね字体が普通と違う字体やったんですね。でこれの入れ方もいろんな入れ方があるんですけど、パチ打ちって言ってこう、はい、ネガにこう入れていくのがあるんですね、
はい、
それなんかはまあケイちゃんは若いからご存知ないかもしれませんけども、うん、昔ガリ版っていう印刷方法があったんですけど
知ってます
後ろにローが塗ってあって、
はいはい、
でそこをこう切っていくんですよ ね、
はい、そうですね、
先の音があったので、はい、結構年したんですね、
ガリ版印刷知ってますね、
はい、あれだったら例えば口とか、
うんうんうん、
田んぼの田なんていう文字は全部囲ってしまったら抜けてしまう。これは一緒なんですよ、パチ打ちの時も。だから必ず右の上を開けておく、空気抜きっていうの、それは字幕でも、だから昔の映画の字幕をご覧になったら、口とか田んぼの田とか中とかっていう文字は右上がちょっと開いてるんですね、うんうん、
あそこでちょっと時代背景とかが
分かるわけなんです、うん、さあこの清水俊二さんがいろんな字幕をしてきはりました、
はい、
そしてこの清水俊二さんとともに高瀬静夫さんという方も字幕翻訳家の第一人者なんですけども、うん、この人が作れはったので非常に有名なのがカサブランカという映画があります。
はい、
これ1942年の映画で、日本公開は当時その時戦争中ですから、うん、1948年だったんですが、イングリッド・バーグマン綺麗でした。でハンフリー・ボガードがまたかっこよかったでこの2人が何年か後に出会った酒場のシーンがあります、
はい、
2人はかつて恋人同士 で待ち合わせして逃げようと言ったのにイングリッド・バーグマンが来なかった、はい、そういう苦い思いをしながらの再会です、
はい、
そういろんな思いを込めながら2人で乾杯をするシーンで有名な字幕があります、うん、君の瞳に乾杯。
はあ、その言葉はよく知っています、
ええ、もうカサブランカといえばストーリー知らないし、曲もあんまり知らんなって有名な曲あるんですけど、うん、って思われても君の瞳に乾杯、これはご存知だと思います。
はい、
高瀬静夫さんが字幕で書きはったんですけど、でも決してハンフリー・ボガードは君の瞳に乾杯とは言ってないんです。
言ってないの？
言ってないんです。
字幕には出てるのに。
出てるけど、で彼が言った言葉は Here's looking at you kid って言ってるんですね、
うん、
日本語に訳したら君を今こうしてずっと見つめているよお嬢さんみたいな感じなんです。
はあ、なるほど。それはそれでとても素敵な言葉ですけども、ええ、
でも意訳ですよね、君の瞳に乾杯は。
そうですね、
ええ、直訳じゃないです、
はい、
なぜそうなったかというと、
うん、
字幕っていうのは文字数に決まりがあるんです。これは別に誰かが決めたわけじゃなくって、
はい、
人間が1秒間に認識できる文字数っていうのはだいたい3文字から4文字って言われてるんです、ね、
うんうんうん、
で、あの字幕翻訳家の方が最初にしはる仕事は、
はい、
この俳優さんが喋ってるセリフは何秒間か、
うん、
その秒数に合わせて文字数を決める。
枠から決まっていくわけ
ですね。そうなんです。だから例えば10秒喋ってたら、
はい、
30文字から40文字ぐらいで字幕が作れるわけですよ。
そう、の意訳。
そうなんです。
すごい。
だから、まあ、私は英語の発音下手ですけど、Here's looking at you kid って言ったこのハンフリー・ボガードが何秒で言ったか知らないですけど、
は
あ、とてもとても君をずっと見つめているよお嬢さんの文字ではもう間に合わない、
ね、
それで君の瞳に乾杯って考えて付けはったんですね。
素晴らしいですね、
ええ、
すっごいゆっくり言ってはったらもしかしたら
いけたかもしれない
でもそのこの有名な日本で大ヒットした言葉は生まれなかったかもしれない、
ね、そうなんです。
で
このお弟子さんが戸田奈津子さん、もう有名な方ですよね。戸田奈津子さんは英語のお勉強はしてはりましたし、
うん、
映画は大好きでしたが、外国へ行ったこともなければ外国人の人と話したこともなかったんだそうです。
そうなんですね、
ところがもう英語が好きだから弟子入りしました、う
ん、はい、
で地獄の黙示録という映画の時に、
うん、
フランシス・フォード・コッポラに非常に気に入られて、
はい、
私の通訳をしてください、だから記者会見の時に戸田奈津子さんは通訳をその時初めてしはって、それから戸田奈津子さんの名前はものすごい出て、今やもうキアヌ・リーブスもトム・クルーズもみんな指名しはるんですよ、はい、戸田さんで僕の通訳をしてください。 だから戸田夏子さんの役というのは異役もありますが非常に分かりやすい。
なるほどね。
反対に考えたら私たちは洋画を見てる時に戸田夏子さんが例えば翻訳してはったら、はい、うん、戸田夏子さんの頭のフィルターを通してストーリーを、まあ、分かってる感じてるわけですよ。
はあ、実際のセリフとはまたちょっと違う、香りをまとってというか。
そうなんです。
はあ、
で一度戸田夏子さん、私は戸田夏子さんにすごくお世話になって、例えばそのトム・クルーズが来た時に通訳してはります、私 MC してます、
はい、
その時直接私英語で言えないですから、はい、トム・クルーズにこんなん言うてほしいんです、うん、前にありましたワルキューレって映画があったんですが、うん、この大阪での舞台挨拶というかキャンペーンが堺の大鳥であったんです、
はい、
梅田でもなければ難波でもない堺の大鳥だったんです、
はい、
でこれ大鳥にした理由はちょっとあるんですけど、うん、その時に大鳥最高ってトム・クルーズに言ってほしい、これ映画会社から言われました、
はい、
新聞に翌日大鳥最高って出たらどんだけいいやろ、
うんうん、
で大鳥っていうのはグランドフィナーレという意味だと、
うんうん、
で今回のワルキューレのキャンペーンの最後がここの場所だから、
はい、
そういう意味でここを選びましたよとトム・クルーズに言ってください、
はい、
そしてトム・クルーズに大鳥最高って言ってほしい、でそこを持っていくのに私一人ではそんなできませんから、うん、戸田夏子さんにお願いがあるんです、実はこうこうこういういきさつがあるんですけどお願いできますか、わかりました、うん、私からは言えないからあなたからそれ言ってくれたら私がちゃんとフォローしましょう、
はい、
でその説明を全部英語でして訳してくれはったんですね、
うん、
でトム・クルーズが非常に感動して、うん、そんな場所で僕は今こうして舞台挨拶してるんだ、
うん、
大鳥すごいところだ、グランドフィナーレなんだ、大鳥までは言ってくれたんですけど、はい、最高って言ってくれるんです、最高って言ってもらうと新聞の記事にならない、
ならない、
そこで最高って言ってほしいから、私横から最高最高って言ったんです、それはトム・クルーズに通じませんそしたらパッともう戸田さんが漢字取ってくれはって、アルファベットで最高って紙に書いてパッとトム・クルーズに見せはったんです、
うん、
舞台の上です、
はい、
そしたらトム・クルーズが、まあトム・クルーズも考えですから大鳥って言ってからその文字見て最高って言ってくれ、翌日のそれぞれの新聞に堺にクルーズ大鳥最高ってなってました。
もう完璧じゃないですか。
そうなんです、この戸田さんに一つだけ教えてもらったのが、
はい、
その文字数を合わせるという意味で、例えばこの言葉をどう訳しますか、
はい、
翻訳字幕するときに、うん、I love him more than she does、 私は彼女が彼を愛してるよりもっと愛してるのよ、でもこれすごい短い言葉だから、
はい、
この I love him more than she does に どんな風な言葉をつければ短くいけるか、どう思いますか、これ字幕翻訳家は英語が分かるんじゃなくって、
うん、
日本語のセンスがなければダメなんです。
なるほど。
で、どうするんですか、分かりません私なんかでも彼女が愛してるより私の方が愛してるわぐらいしかわからないんです。
ちょっと関西弁になって
そして戸田さんがこういう時は私だったらこうします、彼女の負けね、
私の方がほんまや、
もうそれで一つ分かってますよね、
はい、
もう一つ言ったら彼は私のもの、
私の方が彼を愛してる、だから全部後ろにあるわけですね、
ええ、字幕っていうのはそういういろんな意味が込められてるから非常に面白いんです。
わあ、戸田夏子さんが恋のライバルやったらがっつり負けると思いますあんなうちな違うねあんな言うて言い続けることになると思いますね。わあ、もうすごい話が尽きないんでまだまだ聞きたいんですけれども、またシネマコミュニケーター森川みどりさん、ぜひとも番組の方に遊びに来ていただいて、
もうぜひぜひお邪魔したいと思います。
さまざまな話また聞かせていただきたいと思います。楽しい時間はあっという間、マイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんに先週に引き続き素敵なお話を聞かせていただきました。森川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。 今夜は新通の稲地桃江さんにお越しいただきました。稲地さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ちょっとお久しぶりですかね。
そうですね、結構久しぶりですね。
あ、じゃあちょっとお久しぶりと思いながらドキドキしながらどんな作品紹介してもらえるのかなというドキドキも重ねていきたいと思います。
はい、
早速ですが今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今日は夜明けの祈りという作品をお話ししたいと思います。
はい、今もう夜深い時間ですけれどもね、必ずやってくる夜明けですが夜明けの祈り、どんな映画なんでしょうか。
はい、1945年というと、うん、まあ、第二次世界大戦末期終わりぐらいなんですけど、
はい、
そのポーランドの修道院で実際に起こったお話を映画化したものです。
おー、ポーランドで、まあ、第二次世界大戦の末期に起こった真実のお話を映画化した
という。はい、
うん、これ、実は私も稲地さんがぜひけいちゃんご覧くださいということで見させていただいたんですけれども、カラー映画なのかなというぐらい色がこう少ないというか。
そうなんですよ、まあ、お話が、まあ、修道院で起こったことなので、うん、もちろんシスターがたくさん出てくるんですけど、そうです
ね、はい、
まあ、着てる服が白と黒のパッとみんな思い浮かぶあの服なので、で雪の中歩いたりとかしているので、うん、結構色は少ないですが、その分なんか綺麗な映画に仕上がっています。
うん、まあ、1945年12月の、まあ、雪深いっていうかポーランドのこう映像になるわけですけども、本当になんかの切り絵のようなこう綺麗なラインが際立つような、
はい、
美しさとこう息を飲むような感じがありました。
ああ、そうですね、ありがとうございます。
うん、これ実際にあった話ということですけれども、ストーリー、はい、伝えれる範囲でどんなお話なのか教えていただけますか。
はい、まあ、この時代ポーランドというのが、まあ、ソ連の駐屯地があったんですね、ポーランドに、
はい、
なのにそこにドイツがこう押し入ってきたっていうので、うん、まあ、そこでこうソ連がいたのにドイツとも戦わないといけないんです、ポーランドからしたら。ポーランドはもうボロボロ状態で、
はい、
っていうところで、まあ、ドイツは撤退したんですけど、まあ、ちょっとソ連はその時まだ残っていて、でそのソ連軍がポーランドの修道院に押し入ってきて、
うん、
ちょっと修道場の人たちに数日にわたって暴行を働いて、で、
うん、
それゆえにその修道女の、まあ、みんなのうち7人が身をもってしまったという、うん、もうちょっと惨事が起きたんですね。
なるほどね。
でもその、まあ、修道院カトリック系の修道院なんですけど、
はい、
ということはその禁欲生活、男性に対してこう、まあ、愛されたいとは思いません、そういった欲望は一切持ちません、うん、みたいなことを誓って、はい、強く誓っているので、
うん、
そういったことをされたというのが修道女さんたちからしたらすごくなんか恥ずかしいことで、表沙汰にできない、だから助けを求められないんですよ。
もう抱えてしまってひっそりとその大き
な
十字架を背負っている状態ということですよね。
はい、でももう、まあ、下ろすこともできないしっていうので、うん、どんどんでもお腹は膨らんでいく。
そうですよね、
はい、
うん、
でそこで、まあ、助けを求めて行った病院がフランスの赤十字の病院だったんですよ、
うん、
でもそこに行った人にそのシスターが助けを求めるんですけど、まあ、その時はここはフランス兵を、まあ、その時戦争だったので、うん、いろんなヨーロッパの人たちがもう結構いろんなところにいる状態だったので、そこにいるフランス兵を助けるための病院があって、
うん、
だからポーランド人は助けられないってか言っちゃうんですけど、
ここの施設は違うんだと。
そうなんですよ、うん、でもちょっとそう言ったジョイさんがちょっと休憩ふって息を抜いてる時にパッと外を見るともう祈ることしかできないそのシスターの人が本当にもう雪に膝をついて祈っている姿を見て、うん、どうしたのっていう風に声をかけたところから始まって、 でとりあえずその修道院に連れて行かれて初めてその情景を目の当たりにして、うんまあ、とりあえずもうお腹がパンパンなのでもうこの人やばいっていう人から帝王切開だとか、まあ、次々と、うんまあ、助けていくっていう話なんですけど、
はい
まあ、実際にそのねそのジョイさん、
はい、
マチルドというジョイさんなんですけどマチルドも、まあ、大変な思いをしたりとかそのまあ修道女さんからしても一回そう強く私は神様に体を捧げるっていう風に誓ったけれどもやっぱり人間だし女性だし子供ができたらお母さんにもなっちゃいけないんですよだからカトリックの人はなっちゃいけないっていう風な強い厳しいルールがあって、
はい、
でもなってしまってでもやっぱり子供ができたってなると母性本能があるので、
うんうんうんうん、
お母さんになりたいっていう人もまあ出てきたりとか愛
しさも湧きますし
そうですね
うん
っていうので、まあ、どうしようまああまりそのジョイさんからするとそのジョイさん出てくるジョイさんは無信仰なので、
はいうんうん、
あんま気持ちがわからないんです初め
いいじゃない子供できたんだったら母になればとか
もうそうですねなんか医者なので、
うんうん、
そのもう目の前に苦しんでる人がいたら助けないといけないっていう考えなんですけど、
はい、
だから言ったら理屈的な考えなんですけど
真実的なですよね
そうですね、うん、でも修道女さんはもう見えない神様の信仰をしているので抽象的っていうも相反するところが反対側の考え
確かに今もう治療しなきゃいけないのに今は祈りの時間ですみたいな
そうなんです
よところとかのこうなんでやねんっていう、ねまあ、関西人ではないんですけど今は命やろみたいなところのそのズレがでもお互いまっすぐに自分の信念を持って進んでいる感じがその色の少ない映像の中で際立って、はい、なんだろうなその強さの美しさというかが、あの皆さんね横顔がとっても綺麗だなと思ったのは多分目が視線がすごくまっすぐだからなのかなとか、はあ、
そうですね確かに、うん、その主演のジョイさん演じるルー・ドゥラージュさんも、はい、1990年生まれの女優さんなんですよ
そうですか
そうです、はい、でモデル出身の今着ている女優さんという感じなので、うん、日本で言ったら私的にははるちゃんみたいな感じかなと思ってるんですけど
いいですね
そうなんか目力があって賢そうな
うんうん
でもなんかやっぱりなんかそうですね目力のある、
うん
まあ、賢そうな綺麗さっていうんですか知的な感じの女優さん で,
そうですね、
すごくそこがうまく表現できてるなと思います。
なんかあの本当に雪深いですし、まあ、歴史的な背景とかその薄暗い、背景の中でその命が生まれたりとか信仰心を持っていたりとかするそれぞれの女性のねたくさん出てくる女性の方の思いがこうろうそくの炎のようにこう燃えていて、
はい、
なんかあの引き込まれるっていうか映画としての強さをすごい感じましたね。
本当になんか崇高な感じ神秘的な感じがしますよね、う
ん、なんか私は結構あのあれもこれもそれもどれもみたいに生きてしまっているのなんて
欲張りです
見終わった時になんかとりあえず静かにしばらく座るみたいな、なんか気持ちになっていろんなものを得る時間を過ごすことができたなとこの作品で思いました。
そうですね女性の生き方としてすごくなんか考えさせられるところもたくさんあると思います、
うん、はい、様々なねその深い、事実に基づいてお届けしているこの映画なんですけれども本当に映像の美しさとかもぜひとも皆さん映画館でお楽しみいただきたいと思います、こちらの作品いつからどのような映画館で見ることができるでしょうか。
はい8月5日土曜日からシネリーブル神戸にて公開です。
はいぜひとも皆さん足を運んでください。先読みシネマ情報本日は新通の稲地桃江さんに夜明けの祈りご紹介いただきました。稲地さん誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や 俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。